ハレルヤ、おはようございます。まあ、それにしても今日は、素晴らしい日曜日の朝です。本当に感謝します。5月から名古屋の方に移りまして、毎週伊勢湾岸道高速道路を使って、教会まで、礼拝に来させております。感謝しております。今朝のこの向こうから湾岸から桑原に向かっていくところですね、本当に、ね、景色がものすごく最高に素晴らしいわけです。私はここの牧師館に住んでいる時にはちょっとこの丘でしょうかね、高塚山のあたりのあれが障害になって、鈴鹿の山々を眺めることがあまりできなかったんですね。でも遠くに住むようになって帰って毎週日曜日鈴鹿の山々を眺める祝福に預かりまして、感謝しております。卓木の歌だったですか、ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかなっていう名句がありますけれども、桑名は私にとって第二のふるさとでありますので、ことのほか今朝素晴らしいな、神様の恵みを褒めたたえることができました。で私は今年で満82歳になります。まあ、本当にこんな年まで憐れみによって生かしていただいて、また家族にも守られて、こうして皆さんのお祈りとサポートに与えられて、本当によかったな、イエス様を信じてここまでやってきてよかったなと心からそのように思っているわけです。82歳になりますといろんな経験をしてきました。いろんな失敗、もう苦い汁を飲んで本当にいろんなことがありました。まあ、どうすれば年寄りは昔のことを言いがちなもんで、私もおだぶに漏れずそういうことを言うことが多いので、口にチャックをしたいと心から思っております。でも私は前にも何回も皆さんの前に言ってますけど、ドイツの最初オットー・フォン・ビスマルクの言葉をいつも私はああ名句だなと思って味わっております。まあ、皆さんもご存知の愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。短い格言でありますけれども、なかなかよくよくじっくり反芻しないとその意味がね、わからないことが多いのではないかと思っております。でこの言葉は注釈がついているそうです。その注釈ドイツ語で書かれているわけですけれども、愚者だけが自分の経験から学ぶと信じている、愚か者は自分の経験から学ぶと信じている、私はむしろ最初から自分の誤りを避けるため他人の経験から学ぶのを好む。これがね、愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶの本当の注釈付きの意味であります。というのはですね、私も82歳まで生きてきていろんな経験をしてきました。経験というのは私だけが昭和12年生まれの兵庫県の丹波篠山の田舎で生まれ育って今日までよたれたしながら歩んできましたけれども、それは私の経験なんですよね。私が味わったさまざまなことであります。ですからそれは私という小さな愚かな狭い視野に立つ者の経験であって、普遍的客観的 多くの人の経験たちにはあまりならないかもしれません。でもね、歴史から賢者は歴史を学ぶと書いてありますけど、私には小さいものの経験じゃなくて、神様が天地万物を作り何千年という人類史を通して掲示された一般歴史、あるいは聖書に書かれているところの歴史ですね、これは全世界全人類の普遍的な、地域によらない普遍的な経験の集大成がこの神様の言葉なんですよね。ですから私は若い時に信仰に入りましたけど、経験経験といって自分の経験を不意調するような愚かなことから解放されて、永遠の言葉、普遍的な言葉、世界中誰にでも適用できる言葉、誰もが信服する言葉、これをですね、学ぶ幸いが与えられていると思って本当に、感謝をしたいと思っているわけです。で、皆さん開かなくてもいいんですけど、聖書にこんな言葉ありますね、これはペテロ第一の手紙の一章ですけど、人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。そして、しかし神の言葉はとこしえに変わることがない。私たちの人生はもういろんなことがあります。もう変遷の世界情勢ね、いろんなことがあります。でも人は皆草のようで、その境は草の花のようで、草はしおれ、花は散る。儚いですね。去年も先生からも何度も言いましたけど、去年の一年の言葉は災いだったと、その時が選ばれて、構想が石上記号パパパパッと見事な字を書いてまして、私もなんていうことになるかなと先生と同じように思って関心を持って見ておりました。でも災いですね。平成の最後の年、平成の最後30年に災い、ね、災いといういわゆる言葉になろうとはと私もそう思うんですね。小渕官房長官が平成という昭和天皇が亡くなった時にこう書いてですね、バッとテレビに映しました。平成、平和がなる、本当にこの世はね、幸せな平安な時代がやってくる、そのように願って平成という年号を発表しました。今度何になるか分かりませんけども、そしてこの平成30年の間、本当に世界にいろんなことがあり、あまり明るい、わこれはいい、本当に幸せだ、世界中、そういうようなニュースはなくて、最後に災いでピリオドを打った。これはね、私は、こういう時代に生きておりますので、なお一層この神様の言葉に聞き従う必要がある。私たちが毎週明けても暮れても講談からは世界中の教会で御言葉が語られる。そんなことしなくてもいっぱい名言、素晴らしい言葉いっぱいあるではないか、なんでそれを学ばないんだと多くの人は考えるかもしれません。にもかかわらず、我々クリスチャンはお言葉を紐解いて、しかし主の言葉はとこしえに変わらないからだとね、ただ単に格言メイクじゃなくて、変わらない神様の言葉を学ぶ、そのような幸いが 与えられていることを本当に今日はお与えたいと一言お願いいたします。感謝します。今日はこんなに幸いなる日に教会堂に集まり遠くから近くから体調をおもんばかりながらも、いろんな問題を抱えながらも、いろんな悩みを抱えながらも、こうして教会堂に集まってまいりました。あなたと出会い、あなたを見上げ、お互いにまた安否を問い合う、アイコンタクトを取りながら本当にお互いの生活をおもんばかり合う、こんな幸いな信仰生活がどこにあるでしょうか。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。で今日は、テキストにヨハネの福音書の20章の言葉を今日は引用しております。本来ならばイースター週間に、使われる言葉でありますから、ちょっと場所おかしいんではないかなと思わないでもありません。でも今日神様からこの箇所が与えられまして、皆さんとこの1年の初めに最初の私の与えられたこの御用にこの言葉を学びたいと思います。でこの箇所は言うまでもなく、イエス様がマグダラのマリア、二章の初めにありますマグダラのマリアのところに初めてよみがえりの姿を現し、それから後の弟子たち、あるいはトマスたちの行動が書かれているわけです。このトマスはこう書いてありますね、24節二章に、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。これはもう皆さんもよくご存知、トマスはみんなから離れて一人ぼっちなんですよね。いなかったんですよ。なんでいなかったんだ、まあ、それに用事があるか、都合もあるでしょう、ね、なんかあったんでしょう、まあそういうふうに言ってしまえば、まあ、それですけど、もし騒動を許されるとするならば、ここに書いてない、行間には書かれております、なんでそうであったかという理由は書かれておりませんので、我々が本当に例の眼を開いて、なんでやったのか、トマスはなんで一緒にいなかったのかなということをですね、考えてみるのも神様はお許してくださると思うんですね。まあ一つ秘近と言いましょうか、パッと考えられるのは、もうイエス様がよみがえると十字架とそれから復活と、とんでもない大事件が起こっているわけです。彼は弟子ですから、弟子の一人ですから、もうつぶさにイエス様の行いをね、まじまじと眺めていて、どうしようかなと思ったに違いないと思うんですね。ですから、あまりにもイエス様に降りかかってきた災いがあまりにもひどかったので、大きかったので、そして復活というね、まあこれ復活まだ彼は経験してないんですけど、十字架の出来事に驚いてしまったというか、びっくりしてしまったというか、なんでこんなことがと、まあそのショックね、多分彼はそのショックが大きかって、まともにね、普通にみんなと一緒に集まるとか、みんなと一緒に行動を取るとかいうようなことができなかったんじゃないかなと私も思う。だからトマスはみんなと離れて別行動を取って、このヨハネの福音書を読んでみますと、週の初めの日にみんな集まってるんですね。マグダラのマリアをはじめ、それから弟子たちも、例えば20章のここを見ていただきますと、19節、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。 弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてやったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるよ。イエス様復活して現れた時に、ちゃんとその場にトマス以外の弟子はこう言って、イエスはその手と脇腹を離して、弟子たちは主を見て喜んだと書いてありますね。トマスはいないんですよ。何の理由か、まあそれは神のみ知りたまうところですけど、もし人間的なことが許されるならば、職の多かったんじゃないか。もう一人ぼっちになって、みんなと一緒にね、面白い話やジョークを言うような気分にはなれなかったかもしれませんね。でも弟子たちはみんな集まってるんですよ。でもトマスはいないんですよね。俺は燃えたりと違うんだ、俺はもう一人で考えたいんだ、孤独が好きなんだ。あまりに大きな出来事であったがゆえに、彼はある意味でもう鬱状態と言いましょうかね、ショック状態と言いましょうか、そういう問題に打ちひしがれたかもしれません。でも皆さんどうでしょうか。私たちがこうして日曜日の礼拝に毎週集まりますよね。朝早くから、奉仕に伺ってくださる方もあるし、あるいは礼拝ピチッとね、時間が来たらピタッと定席に着かれる方もありましょうし、いろいろありますけど、この週の初めの日の集まりというのはなんとなしに集まってるんじゃないですよね。そうなってるから集まってるんじゃないんです。これはイエス様の十字架と復活という、もう大事件ですね。大事件が始まったその時から、イエスの弟子たち、マグダルのマリアたちがですね、週の初めの日に主と会うために、復活の主に会うために集まるようになりました。聖書を見てみますと、あちこちにそのような箇所がありますけれども、そして週の初めに集まるようになって、そしてみんなクリスチャンたちは、週の初めはイエス様と出会う日なんだ、復活のイエス様と出会う日なんだということで、彼らは誰に強制されることなく、誰に命じられることもなく、誰に何かをされることなく、自ら喜んで週の初めの日に集まったんですね。それがずっと続きまして、新約聖書の中にも、コリントの手紙の中にも、使徒行伝の中にも、彼らがどのようにして週の初めに集まったかということ、そしてその時にどんなことが起こったかということはつぶさに書かれておりますけれども、あのユダヤ教の厳格な土曜日安息日を覚えて、これを聖とせよ、この実戒は死んでませんね。実戒の塔の戒めは死んでません。でもこの安息日、土曜安息、ユダヤ人たちが行う土曜安息が日曜日、日スライドして、ユダヤ教のあの厳格なユダヤ教の戒律を一日スライドするというようなことは考えられません。それを変えて、全世界の教会はこの日曜日を主の日として、主と会う日として、これが神の許しのもとに定着し、全世界で主の日、あるいは聖日礼拝、あるいは日曜礼拝、まあ、いろいろな呼び方がありますけれども、呼び方はともかくとして、こうして我々がこのよみがえりの詩を覚えて集まるようになったんですね。それが今日まで続いている。私が救われた時、そんなことは何も知らなかったけど、日曜日に礼拝に行くということはとっても楽しみであり、とっても新鮮であり、とってもいいなと思ったもんです。そしてこの82歳になる今日までね、今日まで本当にこの 習慣、まあ習慣とは言うのはちょっとどうかと思いますけど、よかったなあ、これを生涯死ぬまでこれを守っていくというのは、まあ、本当に素晴らしいなあ。もしこの良き習慣を私が途中で、まあそんなに規則がそんなんどうってことないわね、どうせでもまあみんな集まっとるんだろうというような、そういういい加減な調子で私が思ったとしたら、私はそのクリスチャン生涯に大きな損失を招いていたと思うし、このようなあ素晴らしいな、よかったなと、心の底からもう心からよかったな、今できてよかったなということはなかったと思うんですね。さて、ちょっと終わりが長になりましたけど、このイエス様がよみがえられた時ですね、二つのことがあったと思います。マグダラのマリアが登場してイエス様と出会い、すがりつこうとしますね。すがりついちゃいけませんと、こういうことが書かれて20章から21章に移って20章に移っていくわけですけれども、イエス・キリストは本当に墓が空っぽになって誰かに盗まれてね、何かの間違いでイエス様の体が、そのイエス様が葬られたところにはないんだということを完全にマグダラのマリアの証言で、それはノーだった、間違ってる、そういう考え方は間違ってる。それから今度手と脇を見せてトマスがこう触ったところが出てきますよね。これはね、その当時みんなはね、ああどうせイエス様が蘇ったと言ってるけれども、どうせ弟子たちが変な噂を立てたか、あまりのショックでおかしいことを言い始めた、どうせイエス様が蘇ったなんていうことはもう幻なんだ、実体験ではない、そのような思いがその時あったと思うんだけど、それを完全に、その両方を完全に打ち破って、イエス様が蘇られたということを高々に証しをしていると思うんですね。で、さらにね、ここに、こんなふうな言葉もありますね。25節ですかね。25節。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼に、私はその手に釘の跡を見、私の指をそのところに差し入れ、また私の手を差し入れてみなければ決して信じません。8日の後に弟子たちはまた室内におり、トマスもパイラと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来てと書いてあります。戸が閉じられていたが、ピャーンと閉まってる戸が閉じられているのに、イエス様が平安があなた方にあるようにとスッと入ってこられた。これは幻ではない、本当に蘇ったから体のイエス様が実体験として入ってこられたんだという、こういう短い言葉の中にも、イエス・キリストの復活、この復活を覚えて礼拝安息日がスライドしてるんですね。そしてもう一つ、25節、先ほど言いましたね、他の弟子たちが、25節ね、弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った、まあ、トマスがいなかったので、この時トマスがいるわけですね。私たちは主を見たと言った。しかしトマスは、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその足に差し入れてみなければ決して信じませんと言った、ね、ここに言ったという言葉が、弟子たちはそれぞれ口々にトマスに言った。で、じゃあそれに対してトマスは こう差し入れてみなければ死にはんと言った、女に言ったと書いてあります。でも言語ではね、この言ったって別の違う言葉を使ってるんですね。最初の方の言った、私たちは死を見たと口々に命名に、我々は本当にイエス様を見たんだ、蘇りのイエス様を見たんだと言った。それはペテロもヤコブもヨハネも、ね、弟子たちはみんなそれぞれ口々に幾度にですね、見た見たんだよ、トマス何をぼやけてるんだ、私は見たんだ、ペテロが言ったらヨハネも言って、他の弟子たちもそれぞれみんな口々に大声で言った、そういう意味合いの言葉です。お前なんでそれ信じないんだと言われた時に、いや俺はその手に釘跡を、その指を釘のところに差し入れないと信じませんと、まあ、言ってるんですよね。でも彼はそんなに、大きな声で言ったというニュアンス、まあ、ニュアンスまでは現れていませんけど、そういうことなんですね。いやこれ本当に私は、弟子たちはあまり復活の出来事が驚くべきこと、しかもその実際の蘇られたイエス様を見て、おお見たぞ、俺は見たぞ、わしも見た、俺も見た、わしも見たと口々に言った、その弟子たちの一挙手一投足が何かこう手に取るように分かるんですよね。それに対してトマスの、まあ理屈っぽいけど、俺はお前たちは知らんけど俺は絶対と言い張ってる、その二人のコントラストもですね、なんか感じ取ることができると思うんです。先ほど申し上げたようにトマスはあまり出来事が大きな出来事であったのでショックを受けすぎて、繊細なそういう気質であったかもしれませんね、いなかった、ね、前にはいなかった。でもどうでしょうか皆さん、ここでヨハネの福音書の11章の16節、ヨハネの福音書の11章の16節をご覧ください。ちょっと開いて、11章の16節、こういうことがあります。ヨハネの福音書11章16節、そこでデドモと呼ばれるトマスが、デドモっていうのは双子という意味です、まあ、ですからトマスは双子のもう一人の兄弟がいたんでしょうか、まあとにかく双子という意味で、まあ、それは今日は語りません。トマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないか。ベタニアでラザロが亡くなった時に、彼はその時に弟子として同行してました。そして弟子団を代表して、私たちも行って主と一緒に死のうではないかというほどの熱烈な信仰者ですから、いなかったというのはやっぱり相当な理由があったと考えられます。こんなこと言ってるわけですから。そしてこの11章の16節でですね、さらにですね、このトマスはね、ヨハネ伝の14章のところをご覧ください。ヨハネ伝のまた14章、ヨハネ伝の14章、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じ、私の地の家に住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、 私のいるところにあなた方もおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。いつも葬儀の時とかそういう時に私もテキストに選ぶことが多い箇所です。死んだ後どこに行くのか、ね、死後はどうなっているのかということですね。その時に五節、トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私に分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人死ぬ元に来ることはあります。まあ皆さんどうでしょう。私たちも人と一緒に死のうではないかというようなものすごい優等生のような信仰告白をしたトマスは、今度はあなたのおっしゃることが分かりません、ね、主よ、どこにいらっしゃるのか、そんなことは分かりません。それに対してイエス様が、私が道であり真理であり命なのです。我は道なり誠なり命なり、私を通してでなければ誰一人に来ることはありませんと。この質問と答えを聞いたこのトマス、これほどのトマス、これほどの深遠な真理を追求探求する男、いい加減な男じゃないですね。トマスはいなかった、ずる休みをしたというようなそんな男じゃないですね。彼には彼の理由があった。彼にはその時出席できない理由があった。でもちゃんとまだ復活を見てなくても彼はそのいるんですよね。みんなと一緒にいるんですよね。見なかった、触らなかったらこう信じないとこう言ってるわけです。まあこういうことを考えてみますと、みんなと一緒の集いに参加できない、そういう時もありましょう。健康の理由もあるかもしれません。いろんなさまざまな理由があるかもしれない。トマスのようなそういう問題を抱えてその時いなかった、まあ、そういうこともあるかもしれませんよね。でも彼はとにかく弟子団から離れない、クリスチャンたちから離れない、解決はしてないけどとにかく歩んでるんですね。信仰の歩みをしてるんですね。それ立派だと思うんですね。ですから皆さん、私たちがちょっと悩み事があったり、何か問題があったり、何か都合の悪いことがあったり、もうのっぴりながら理由ができて、参加トマスのようにいねおれなかったということがあったとしても、イエス様をあがめて、イエス様をおいで、イエス様だけを追求してですね、求めていただきたい。私もそういうようなものでありたいなと思うわけです。今でもなくトマスは純粋な男でした。いい加減なことでそれは正しいとか間違ってるとかいうようなことは言えない、まことに理知的であり理性的であり賢いね、本当に聡明な男であり、その上さらに心の熱い献身的な本当に信仰的な素晴らしい弟子でありました。しかも彼は正直ですよね。見たことがないものは見たことがない、そんな俺は触らなければ絶対信じないぞと、徹底的なそういう真理に対する事実に対する探求心というか、これは本当にすごいなと、とてもとても私たちはトマスの及ぶところではありません。まあみんな言っとるから、みんな大で言ってるから、まあ、適当にもそう大でワイワイガヤガヤと言っとるから、まあ信じましょうとか行きましょうとか言うんじゃないんですよね。絶対俺はとにかく自分して徹底的に追求しなければ納得できない、こ これもね本当にクリスチャンが持つべき特性の一つかもしれませんね。私なんか愚かなものですから、その求め方は曖昧無効というかいい加減ではありますけど、中には本当に深く深くね考えられる方もおられるんじゃないでしょうか。たとえ鈍感な私でもね、鈍感な私であったとしても少しでも真理に近づきたい、少しでも本当のところに近づきたいという思いだけは皆さんと一緒に持ちたいなとこのように思うわけです。で、最後にですね、またもう一遍ヨハネの福音書の2章に帰っていただいて、2章26節、8日の後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。この時はいたんですよね。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるように。信じられない信じられないと言ってるトマスの前にはっきり現れられた。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものに言えなりなさい、というトマスとイエス様のダイレクトな直接のやり取りですね。これも本当に素晴らしいな。トマスは彼に答えてイエスに、私の主、私の神。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。もうイエス様はトマスに2000年を隔てて今日の我々に向かってはね、見ないで信じる者は幸いだ、トマスの徹底的な実証主義的な、そういう信仰を用いてね、そして今日の我々に向かって見ないで信じる者は幸いだ。我々は復活の肉体のイエス様を見たことはないんです。しかしこの歴史がね、この聖書の中でそのことを全世界に向かって弟子を通してトマスを通してイエス様を通してね、全世界に向かってこの復活の驚くべき奇跡、この素晴らしいニュースを述べ伝えているわけです。で、私はアーメンね、アーメンと言ってそれをそのまま信じて82歳まで生きてきてよかったな、もし途中で誘惑があって信仰を捨てて、何か楽しみの中に、快楽の中に、あるいはいい加減な欲望の中にね、愚かな者が愚かな人生を選び取っていたら、もっと悲惨な、もっと不幸な生涯を送ったと本当にそう思っております。本当に神様に感謝しています。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。今日はこんな幸いな礼拝の時に兄弟姉妹で心からお言葉を学ぶことができました。天地は過ぎゆかん、されど我が言葉は過ぎることなし。聖書の言葉はいつまでも変わることもないと。このお言葉に少しでも近寄り、少しでも味わしていただいて、イエス様に喜ばれる器となれますようにお願いします。皆によってお祈りします。アーメン。